竹内ゆい子のおしゃれトーク。皆さんこんばんは。トータルファッションコーディネーターの竹内ゆい子です。この番組はファッションやビューティーのお仕事をされている方やおしゃれが大好きな方をゲストにお招きして、お仕事にかける思いや夢を語っていただきます。そしておしゃれを通してゲストさんの生き方を知り応援する番組です。今日のゲストはクリスマスイブにふさわしい私の大好きなおしゃれ好きの私の憧れのお姉様をお呼びしております。松田俊恵さんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めまして皆さんこんばんは、竹内ゆい子です。今日はクリスマスイブですね。いかがお過ごしでしょうか。今日は松田俊恵さんにお招きしまして、いつもとは違った今日は後半ですね、音楽クリスマスイブにふさわしい音楽と、なんと松田俊恵さんの歌をご用意しております。どうぞよろしくお願いします。俊恵さん、自己紹介していただけますか。
はい、松田俊恵と申します。よろしくお願いします。
はい、俊恵さんと私の関係なんですけれども、今から7年半ぐらい前になりますかね、私が、トータルビューティースクールビトワという今の会社の前身であります基金訓練校をやっていた時の、なんと第1期生の最年長者の受講生さんでいらっしゃったんですよね。
そうです、
ね、まあ、私ね、俊恵さんが面接に来た時のこと覚えてるんですよ。
はい。
お友達に連れてこられたんですよね。
はい、そうです。
ね、なんか騙されて連れてこられたんでしたっけ。
はい、いえいえ、そういうことではありません。はい。
どうだったんですかね、あの時。
いや、あの、楽しいところがあるから連れてってあげるって言われて、それだけでついてきました。
ね、っていうのは、俊恵さんはおしゃれが大好きだったんですよね。
大好き、はい、大好きです。
だからそのお友達は一緒に入られたんでしたっけ。
いえ、私だけ。違うんですよね。私にあの楽しませてあげたいなっていう、あの、親友がいまして、私をあの入学させたいと思って、あの、本当応援で連れてきてくださいました。
そうなんですよね。はい、その学校、なんと朝10時から夜夕方5時までの学校だったんですよね。
はい、
毎日6ヶ月間通わないと卒業できなくって、
はい、
ね、いろいろな資格とか取らなきゃいけなかったんですよね。
はい、知らなかったんです。
知らなかったんですよね。それ知らずに、まあ、
知らずに、
はい、大変でしたよね。
はい、知らずに、ただ、まあ、あの、竹内先生に、あの、面接していただいて、まあ、竹内先生のいわゆるエレガントな素敵さスーッと惹かれて、そのまま、あ、いようかなって思いました。
そうでしたね。はい、その時、俊恵さんはお仕事されてたんですね。
はい、あの、近くで、うん、はい、あの、まあ、パートです ね、 ね、はい、あの、うん、まあ、5時間くらい、まあ、言っていいのかしら、朝日サポートセンターというところが伏見にありまして、朝日新聞 の、はい、あの、啓蒙をするテレアポをやっておりました。
ね、だからお声が綺麗なんですよね。本当に、ね、
ありがとうございます。
はい、そのテレアポをやめて、はい、学校に通ってくださって、
はい、あの、急にやめたので、そこの店長がびっくりして、何があったんだって言いましたけども、あの、ちょっと学びたいことができたので、っていうことで了解していただいて、はい、やめました。
ね、もう、声聞いてて、皆さんお分かりだと思います。すごい可愛らしいお声なんですけども、なんとその時ですね、入学された時はなんか60代後半だったんですよね。
そうです。
ねえ、はい、でもね、やっぱり年齢関係ないんですよ。はい、女性っていくつからでも勉強できるしね。
はい。
ねえ。うん、よく勉強されましたね。はい、無事に卒業されて、
はい、最初は戸惑いました。
そうですよね。
はい、
はい、なんか印象に残った授業ってどんなんでした。
はい、はい、一番最初に竹内先生が、あの、色のね、いわゆるこう三原則のようなことをね、虹をテーマにして、あの、説明してくださった時に、竹内先生が天から降りてきた女神様のように思えて、内容よりかもう 姿ばっかりに見とれてました。
まあ、ありがとうございます、ね、それからパーソナルカラーの授業も、ね、楽しかったですよね、
はいはい、途中からやっぱり申し訳ないと思って、ね、一生懸命学ぶようになりました。はい
ね、そしたらパーソナルカラー私と同じサマーというタイプで、ドシエさんもなんとエレガント系だったんですね。
そうなんです、ね、そういうのがあるとは知らずにですね、うん、好きなのだけね選んで突拍子もない色ももう平気で着てました、
ね、今日の、ね、ストールも素敵ですね。スカーフとストールのダブル重ねっていうのもなかなかおしゃれで、もう寒いですもんね。
はい、そういう季節ですね。
やっぱ巻物はね、はい、似合う色でありたいですよね。
はい、ありがとうございます、
ね、
おかげさまで、はい、色もきちっと似合う色を選べるようになりました。
素晴らしいです。お友達から褒められるそうですよね、最近は。は
い、ずいぶんおしゃれだねって言われます
ね。え、はい、どんどん教えてあげてってくださいね、皆さんにね、
はい、お伝えしたいと思います。こういう世界があるっていうことを知らない人まだいると思います、
ね、はい、ありがとうございます。そしてちょっととしえさんのね過去に少しずつ入っていくんですけれども、
はい、
このテレアポをされる前のお仕事がなんとですね、はい、ご主人様のお手伝いをされていたということで。
そうです、
ね、その辺ちょっとお聞きしたいんですけども、まだご出身がね、としえさんって一宮
の。そうです、
千以外ですよね、一宮ってね。そうです、
はい、織屋の娘です。
そうなんですよね、はい、そしてご主人様もテーラーをやってらっしゃったということで。
紳士服の注文服の方を10年修行しまして、うん、はい、のれん分けでそこへ新婚で入りました。
そうなんですよね。そしてあと松坂屋の本店の方の、
はい、
そちらの方へ責任者になられたと、ご主人様が、
はい、そうなんです、ね、もうお手伝いをする、うん、いわゆるこう時期ではないなと思いまして、もう主人には松坂屋のちょうど募集がかかってましたので入っていただきました。
そうですね、そして安定されたんですよね、
はい、
そこもね、
はい、
そんな時にとしえさんはまあ子育てもちょっとね落ち着かれて、
はい、
今度はご主人様のお手伝いをしようということで、
はい、
内助の功ですよね。
ありがとうございます、
はい、お直しとかね、はい、いろいろやられて、はい、ご主人様を助けていらっしゃったと。
はい、ね、まあ、どれほど助かったかは分かりませんけれども、うん、もう主人の、まあ、いわゆる、まあ、いわゆる風というか世間の風はちゃんと、うん、囲いを作ってくださった中でのお手伝いしてました、
はい、そう、ということは、うん、としえさんは裁縫ができるということは、
はい、
そういった学校を卒業されてるんですか。
そうです、娘の時に、うん、まあ、体が子供の頃から弱かったです、それで、でも学歴は高校まではいるっていうことを、まあ、親から言われてましたけども、ちょっと遠かったです、まあ、自転車で30分くらいあるところを雨風の日も通えませんということで、すぐ隣村に洋裁和裁の学校がありまして、そちらに3年ほど、はい、習いに通いました。
そうなんですね、はい、和裁とそれから洋裁と両方できるんですよね。
そうです、
はい、だからお着物もお好きなんですよね、
はいはい、母親が、うん、私末っ子で、母親は明治生まれなんですね。
明治生まれ。
はい、明治37年生まれなんですね。で、子供の頃はほとんど着物を着ておりました。
わかります。私のひいおばあちゃんが明治生まれでね。
はい。
そしてね、ブラジャーとかしないんですよね。
しないです。
ねえ、はい、すごい。下着も履かないんですよね。
母親は
履いてましたけど、
母親は履かないんです。
履かないんですよね。
はい、
はい、うちのね、すごいですよね。
はい、
曲げなんか言ってませんでした？
お嫁に来た時は曲げ言って、農家の手伝いもしてたって言ってました。
ですね。私も子供の頃、ひいおばあちゃんがいましてね。
はい、
曲げを言ってるんです、朝起きて。はい、すごいなと思って、
はい。
そうなんですね、
はい。着物着たまま日常生活を全部こなしてる母親でした。はい、
じゃあ、着付けも、もちろんお母様から頼まれて。
いえ、母親は、そういうしつけはなくてですね、ほとんど、先生に任せるという、感じでした。
そう、じゃあ先生について習われて。はい
はい、そうです。
ね、
はい。
としえさんってすごいんです。今でも振袖を着られるんです。つい最近ですかね。はい、いつ何が長生11月でしたっけ、あれは。
10月に。
10月に、
はい、
踊りの発表会があったんですよね。
はい。はい、名古屋ドームの隣の文化会館でありまして、振袖で 踊りました。
その時の踊りは何だったんですか？
はい、桜は桜っていう踊りを、
はい、皆さんご存知ですかね、桜桜ってね、
はいはい、
トシエさんにぴったり、かわいいトシエさんにぴったりなんですよね。
目いっぱい子供のようにぶりっこして踊りました。
ぶりっこして踊りました。皆さん聞いてくださって、トシエさんフェイスブックやってらっしゃるんです、
はい、
そして毎日更新されていて、なんと動画も発信されてるんですよ。
はい、ずいぶんいいねってポチくださいます。
そう、うん、どんどん皆さんちょっと検索してみてください。松田俊恵さん、はい、松田は松竹梅の松ですね、田んぼの谷、はい、俊恵さんは利口の利に枝ですね。
はい、そうです、はい、
これで検索していただきますと、はい、毎日毎日、はい、歌も動画で流れたりだとか、はい、踊りも動画で流れたりとかね、はい、してらっしゃる、
はい、
素晴らしいですよね。
ありがとうございます、うん、もういわゆるこう、うん、Facebook を、まあ、自分のアルバムというか記録に残したいなっていうのが本当の目的です。
そうなんですよね、はい、素敵です。もう本当に私憧れてしまうんです。まあね、女性はいくつになってもね、はい、可愛くいたい、綺麗でいたいっていうのを、はい、トシエさんは70代になられても、
はい、
ね、年齢なんか言わなきゃ分かんないからね、言っちゃったけど、まあ、
いやいや、
ごめんなさいね、
73です、
びっくり、
はい、ついでにですけども、船和夫さんと、うん、はい、小学校中学校と同じクラスで、はい、歌の世界につながるきっかけが、うん、中学校で、うん、まあ、体弱くて、その時も音楽クラブっていうのがあって入りましたら、うんうん、その頃船和夫さんは上田茂幸くん
ねー、はい、もうね、私もその学校時代に、はい、訓練校時代にね、
はい、
船木和夫さんのことを上田くん上田くんって言ってらっしゃってね
、はい、
お席も隣だったということで、はい、すごくね、よくしてもらえたっていう話を聞いてまして、はい、お写真もね、いつも持ってらっしゃるんですよ、
は
い、
そうです、ね、とっても恩を感じてまして、うん、まあ、1ヶ月ぐらい休む時もあって、もうしょんぼり学校へ出ると、うん、寄ってきてノートを見せてくださったり、ちょっと面白い話してくださったりして、うん、気遣ってくださった、とっても優しい、うん、はい、方で、まあ、デビューされて、うん、中日劇場とかね、うん、来られると、まあ、恩返しのつもりで、はい、切符入場券を買って見てました
ですね、はい、船木和夫さんも一宮出身と聞いていましたけれどもね、確か高校3年生っていう曲でデビューされました ね、
そうです
ね、もう多分ね、はい、40代50代以降ぐらいの方だったら誰もが知っている日本が誇る大スターですよね、はい、その方となんと小学校、はい、中学校一緒で隣の席にいらっしゃったという。
そうです。
で、はい、音楽クラブで一緒していたということでね、
は
い、
そうですね、
はい、それがご縁でまた、はい、歌もね大好きになられたっていうことを聞いております、
はいはい、そうです、はい、音楽クラブの時に船木さんは、まあ、ピアノも弾けまして、
素晴らしい、
はい、で、うん、たまたまその音楽の先生の提案で月の砂漠を、はい、当時上田茂幸くんがピアノ演奏して私が歌うという
素敵
そういう時間がありました、
ね、そうなんですね、うん、ね、まあ、俊恵さんの夢の中の一つに、はい、もう一度はい、船木さんに会いたいっていうことをね言ってて、これ聞いててくれないかしらね。
そう、今世のうちに一度会って、ね、まあ、チュンジ劇場とかは行っても楽屋まで行く勇気がなかったので、ね、一度お会いして、うん、もう子供の頃親切にしていただいたことをお礼が言いたいです。
うん、まあ、そうですね。なお、船木和夫さんは聞いてらっしゃらないかもしれないけれども、はい、ご縁が伝わってそこまで行くといいですね。
はい。
はい。ということでね、前半はこのぐらいにしておきまして、後半もちょっとね、歌の話ですとか、あと、後半の音楽がね、今日は特別に、光のワルツっていう曲をかけてさせていただきたいと思いますので、はい、じゃあ一旦音楽を流します。
Thank you.
皆さんお聞きいただいております光のワルツです。ワルツと言いますと三拍子ですよね。この曲は小林康夫先生の作詞作曲で、今日は作詞はないんですけれども、ピアノ演奏も小林康夫さんですよね。この曲のことちょっとお話しいただけますか。
はい、光のワルツ、実はこの曲はあるイベントがありまして、はい、小林先生が松田さんのイメージで作ったと言ってプレゼントしてくださったんです。
素敵ですね。そう、小林先生、はい、私もねお会いしておりますけれども、とてもダンディーでおしゃれな先生ですよね。
はい、
もうオーダースーツしか着ないっておっしゃってるので、はい、私もこの番組に呼ぼうかなと思ってるぐらい素敵な、
はい、
ね、やっぱり70代でいらっしゃる。60代、
ちょうど今度、お誕生日が近くて、70歳になられると思います。
そうなん、年下の方がちょっとお姉さんだったんですね。
そうです。
でもやっぱり先生だから、はい、ちょっとね、はい、威圧感がありましたよね。
ありました。今もあります。
叱られてましたとか 見ましたもんね。
はい、ちょっと険しい顔になると縮みます。
そうですよね。
はい、
レッスン、はい、お歌のレッスンに通われてるところの先生なんですね。
はい、そうです、現状通っております。
うん、そうですね。はい、そのあたりちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、ね、俊江さんは、はい、なぜ小林先生のところへ通うようになったのか、はい、っていうところ、
は
い
は
い、
そうですね。実はその松坂屋本店に主人が、責任者でおりました時に過労がたたりましてですね、まあ、ちょっと入院しました。検査入院のつもりでしたけども、そのまま1ヶ月で他界しました。その後、急な他界なので、まあ、精神もちょっと私自身おかしくなって、でも、まあ、働かなくてはいけないので、まあ、実はテレアポを選んでですね、4年目に友達がちょっといいところがあると言ってまた連れてってくれたところが、ムーランっていう、中日ビルのすぐそばなんですけども、うん、そのムーランっていうところに小林先生が見えて、こうやって訪ねてきてくれるのも、ね、何か縁があってだよっておっしゃったので、うん、その言葉にとっても重みを感じて、うん、それと小林先生が作られた作品集の中にこの愛の歌をっていうのがあるんですけども、その時詩だけ拝見したんですが、うん、その詩にとってもなんか共鳴するものがありまして、こういう詩を作る先生はきっとこういう精神の人なんだろうなと思って、こういう世の中になるといいなって私も思ってですね、みんなこう助け合って、ね、優しい心で生きていけたら幸せになれるだろうになって思ってたので、まあ、その愛の歌をずっとこう温めて見つめてるうちに私がレッスンするようになりました。
そうなんですよね。そう、今かかってるのは光のワルツなんですけれども、はい、今日のおしゃれコーナーの時間にですね、俊江さんが愛の歌を、これをずっとレッスンを受けられて、歌っていただくんですけれどもね、この愛の歌には私はもう思い出がありまして、スクール時代ですね、3分間スピーチっていう、そういう時間に、俊江さんはね、ちょっと私喋ることは苦手だけど歌でもいいですかっておっしゃったんですね。そしてその時アカペラで歌っていただいたのが愛の歌をっていう曲だったんです。でそれが本当にね、心がこもっていて、もう涙が出るぐらい感動しましてね、みんなから大絶賛をいただいたっていうこの愛の歌を、でこれをアカペラでしか歌ったことがないっていう、俊江さんが、レッスンに通われて、今日はですね、音楽に乗せて歌っていただくっていうのが、おしゃれコーナーなんですね。ね、おしゃれコーナーに行く前にこれを歌っていただいて、そして、おしゃれのお話をしていきたいと思います。では、お願いいたします。
美しく、すべ
ありがとうございました。素敵な曲ですね。これなんか世界平和の曲でしょうかね、
はい、皆様はそのようにおっしゃるようです ね、はい、ね、
もう嫌な世の中になりましたところ、こういった歌を聞くと本当に心が洗われて、
はい
ね、そしてあの本当にクリスマスのイブにふさわしい曲をね選んで歌っていただけたこと本当に私も感謝をしております、ね、
ありがとうございます。
なんかちょっと学校時代のとしえさんがね浮かんできてしまいましてね、はい、あの頃から本当におかわりなく、
はい、ありがとうございます、
ね、そして今でもねお仕事ちゃんとされているっていうのは素晴らしいですよね、はい、またテレアポにも戻られて、
は
い、
そうです、
ねね、
はい、今は、うん、あの着物のリサイクル買取センターに、うん、あの今日も行ってきました。
そうなんですよね、はい、お好きなねあの着物をまたね、はい、また生かそうっていう、
そうなんです、
ね、はい、じゃあテレアポ成績もきっといいんでしょうね。
はい、いいです、
やっぱり
、はいはい、やっぱりその着物が捨てられるという、ね、運命にあるあのそういう着物たちにですね光を当てて街でまたね人の目に触れるところで着てもらえたらと思って、私個人もやっぱり親譲りの着物っていうのは昔の方は体型がちょっと小さいので雪丈とかね身幅とかねそういうのを直してであの着てもらおうということで知り合いの人のお仕事をもらってます。
そうなんですよね。またね最後に夢を語っていただくところを今言っていただいたんですけれどもね、はい、最後また違ったこと言わなきゃいけなくなってしまいましたねいいです、打ち合わせ通りじゃなくて全然、はいはいね、ちょっと歌とファッションのお話なんですけども、
はい、
あのこの愛の歌を歌われるときって、はい、星さんはどんなファッションをされるんです、
はい、あのイメージとしては、うん、真っ白い、はい、ドレスのような、ま、天使が、ま、たくし先生のように天から舞い降りたような雰囲気で自分自身の、はい、あの気持ちをそのようにして、あのもう神様の代わりになって歌いたいと思います。
素晴らしい。今日も白で来ていただいて、私も今日はイブなので白で来まして、
はいはい、
ね、あとやっぱりね歌とファッションもね大いに関係があると思うんですよね、
はい、
ね、だってとしえさん演歌も歌われますもんね。
はい、
ね、演歌歌うときはお着物なんですよね、は
い、
やっぱり、
はい、着物です、
ね、やっぱりそうやって、はい、あの外見から入っていって内面もっていうことでね、
はい、
で心がこもってくるということ で、ね、
で
歌とファッションにも大いに関係がありますの で、
はい、
ちょっと戻ってまた船木和夫さんの話になりますけど、
はい、
高校3年生の時の歌の時って、はい、学生服でデビューされてるんですよね。
そうです ね、
はい、うん、やっぱ歌にふさわしいファッションをされるんですよね、
はい、そうです。やはり服装に、うん、あの気持ちがついていくと思うので、
ね、
服装は本当に大事だと思います。
そうですよね。はい。はい、そんなところでね、としえさんあのいっぱい勉強していただいたことも普段のファッションに生かされて、
はい
ね、今日も可愛くいらっしゃったんですけれどもね、
はい、ありがとうございます、
ね、
あの当時のそのねトータルビューティースクールの中ではファッションだけではなくて、うん、言葉遣いや礼儀作法や、
はい
はい、あのマナーも、ね、あのきちっと教えていただきました。
そうでしたね、うん、はい、あの本当もともとできてらっしゃるんですけれどもね、本当にいつも丁寧にあの LINE を私に LINE なんですよとしえさんは
、
はいね、LINE を送ってくださる時もきちっとご挨拶していただいて、最後には、ね、感謝申し上げますとかって素晴らしいと思って見習わなきゃいけないことたくさんあります。はい、
ありがとうございます、
ね、はい、そんなところでね今日は歌がたくさん流れてきたんですけどもね、最後もまたあの光のワルツで締めていきたいと思いますのでね、としえさんの最後は夢を語っていただくんですけれども、
はい、
音楽に入っていきます。
はい、
また光のワルツいい曲です ね、私も子供の頃ピアノをやってたんですね、
はい、
で音楽はとっても好きだったんですけども、私はとしえさんと違って歌が少しこう苦手だったんです、
はい、あ、そうですか。
そうなんです。これはね実はね、
はい、
私の母がものすごく音痴でね、
あら、
その歌 歌を子供の頃聞かされたものですから、はい、私の音程が狂ってしまったんですね。だから子供の頃のね、はい、教育って大事ですよね。
ちょうどいいですよ。小林先生ね、そういう方大歓迎なんです。
そうなんです。音痴も直せるんですか？
はい、本当に魔法のように、上手に教えてくださいますので。
それはちょっと私も小林先生の弟子入りしなきゃいけないかもしれないわ。
ぜひ、はい、ご紹介させてください。
ありがとうございます、はい、ダンディーな小林先生のもとでちょっと私厳しくちょっと指導されたことないので、はい、いつも私が厳しい方なので、はい、やられちゃうかしら、
はい、いえとっても優しいです。
そうですか。
以前は小林先生厳しかったんですけども、一度ちょっと大病されまして、その後ももらった命だから社会に貢献したいと申されてますの で、
そうなんですね。
はい、ムーラインはだから、ちょっと心病んだ人とか、ちょっと悩みある人なんか、歌だけではなくて、小林先生が上手にリードして社会復帰できるように、歌も歌いながら社会に送り出してみえます。
素晴らしいことされてるんですね。トシエさんはまた小林先生のこともとても好きで応援されてるということでね。
そうです
ね。人の応援するのは本当にトシエさん得意でいらっしゃるんですけども、ご本人様の夢というかさっきも語っていただいたんですけれども、はい、お着物を眠らせないようにっていうお仕事をやっていきたいということ、
は
い、
そうですね。人生最後の私の願いは、母親が私をしつけてくれたのはやはりこう尊いの布地をいかに生かすかっていうのを、やっぱりこう、今の時代もう簡単に捨てるのではなくて、この布がですね、ね、こういわゆる日の目に当たったらどんなに喜ぶかなっていうのを、気持ちが分かる気がするんです、私は。
ですね、
だからお直しをやらせてもらってます、
ありがとうございます。本当素晴らしいですね。ね、もう一つ最後にね、いつまでもおしゃれでいたいっていうことを私に LINE してくださったことですね、それも夢の一つですね、
はい、本来の夢は本当に夢見る夢子で、
いたいと、じゃあ一緒に夢見る夢子で言いましょう。どうも今日はありがとうございました。竹内ゆう子のおしゃれトーク、今日は松田俊恵さんでした。また来週月曜日20時30分からお目にかかりましょう。